猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第572回始まります。今週はですね、ちょっと私の都合で猫好きさんとスカイプ収録ができなかったので一人喋りでお送りしたいと思います。ご了承ください。来週はなんとかね、調整の上スカイプ収録したいなというふうに思っています。いや、それにしても暑いですね。気温が体温より高いというのはどういうことなんでしょうか。はっきり言って昼間外を出歩くのはもう危険ですね、この気温だと。先日ちょっとリスナーのマレムさんとか白熊さんと飲む機会があったんですが、都内の方がまだかえって涼しいというおっしゃってました。いやいや、もう都内十分暑かったですよ。はい、ということで今週の本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
北九州在住の私大場がひっそりこっそり配信していますポッドキャスト北九州の片隅。オタク成分多めのトークですが、短いのでサクッとお聞きいただけます。ただいま絶賛不定期配信中です。よろしくお願いいたします。
まあ、そんなこんなで人生初の善光寺さんお参りをしてですね、翌日日曜日は。で、その後、長野と言ったら戸隠そばですよ。戸隠、忍者の戸隠の戸隠そばで、そこに、車で移動して、やっぱ30分、そこの、善光寺さんから30分、40分ぐらいだったかな、距離にしてみると。2、30キロぐらいやっぱり離れているんで、戸隠は。
うん。
で、まあ、車で山の中をうねうね一山越えるみたいな感じで移動してですね。
うん。
で、その戸隠神社に次は行って、で、
うん。
その戸隠神社のすぐ横に、すごく、その、やっぱりその、行きつけというか馴染みのお蕎麦屋さんがあって、
うん、
そこに予約というか、よくあるじゃないですか、ファミレスなんかでこう来た順に名前書いて予約していくみたいな、そういうのが紙が置いてあって、そこに名前書いて予約して、で結構1時間2時間待つみたいな雰囲気だったので、まだ全然、開店する前から、一応その紙だけ置いて、お店の前に置いてあるんで、予約だけして、で、戸隠神社を今度お参りして、で、そこでもやっぱり、今度は神社のご神帳を、そうね、鶴のおじちゃんはもらってて、はい。それでぐるっと回っても2、30分で終わるんで、で、まだ待ち時間あるよねっていうんで、ちょっと歩いて10分ぐらいのところ、7、8分ぐらいかな。歩いて7、8分ぐらいのところに日帰り温泉みたいな、簡単にちょっと温泉みたいなのが入れるようなところがあるっていうのをもう知っていたので、そこに行って朝風呂浴びて、で、帰ってきたらちょうど順番が来るぐらいな感じで、体もさっぱりしてよかったね、と。いう感じで、戸隠そばを食べ。で、これはまためちゃくちゃ美味しくて。ざるそば食べたんですけどね。
美味しそう。
めちゃくちゃ美味しくてですね。堪能して、で、あとはもう弾丸ツアーなんで、それで満足して帰ろうということで、 長野の駅の方にもう一回引き返して、
うん、
でそこでお土産を買ってで高速に乗って帰ったと、
うんうんうんうん、
いう感じで本当のだちょっと弾丸ツアーだったんですけど、
うん、
週末にそういう小旅行をしてきましたと、
うーん、
いう感じでしたね。なのでまあちょっと初めて、まあ、長野は自体は長野県自体は何度か行ったことあるんですけど、その本当に長野市とかそういうところは戸隠とかは初めて行ったので非常に楽しかったなという感じですね。はい。
うん
うんうん、長野っていうとやっぱりどうしてもスキーのイメージがあって、
うん、
でスキーでは何度か行ったことあるんですけど、それってスキー場の方に直行やっぱりするじゃないですか。
はいはいはい。
だからそういう観光地は普段絶対行かないので行ったことないので、うん、まあそういう意味では全くちょっと新しい体験というか、
うんうんうん、
まあ、そんな感じではあったんですけどね、うん、
いやーお蕎麦めちゃくちゃ美味しそうでしたね写真
そう写真をお送りしたんですけどね、
はい、
なんかあの戸隠蕎麦って割とこっちの方でも売っていたりして美味しい蕎麦だなと思いながらたまに買ったりするんですけど、
はい、
まあ本当にやっぱり作りたて目の前で、ね、作ってくれるんでやっぱ美味しい、
うんうん、
美味しいですね、はい、
ほんと見た目がもう美味しかったですもん、
うん、もうまあじゃあぜひ猫好きさんもそのうち長野に行かれた時は
ね、そうですね、
ね、戸隠そば
行ってみたいです。
もうぜひ一度は食べてみるといいんじゃないかなと思いますけどね、はい、はい、いやまあそんなこんなで週末ちょっと弾丸旅行でしたが小旅行に行ってきましたというお話でしたが、
はい、
なんかまあそういう感じでちょっとねなかなか長期のそれこそ海外旅行とかそういうのはなかなかもう行けないんですけど、ちょっとした近県の旅行っていうのもたまにはいいかなと思いましたね、
うんうんうん、
はい、
うん、
まあ、ちょっとここに来てね、実はその長野の前に、1ヶ月ぐらい前には、広島にちょっと大学時代の同窓会的な、
うん、
感じで、まあ、それもやっぱり弾丸ツアーで一泊で広島に行って帰ってきたみたいな感じだったんですけど、
うん、
まあ、ちょっとここ1、2ヶ月旅行づいてて、
うん、
うん、珍しく普段全く出不精の私が珍しく2回連続旅行、うん、ちょっと小旅行にも行ってきましたという感じだったんですけど
ね、うん、最近すごい出歩いてますね
ちょっとねなぜかアクティブに最近は動いたんで、うん、そろそろちょっと休憩しようかなとさすがにいつものペースに戻ろうかなとは思っているんですが、まあでも楽しいじゃあ楽しいですよね。やっぱりね、旅行はね。そういう。うん。うん、
いや、でもいいですよね。
うん。なんかでも、あれなんですよ。その旅行の過程を楽しむっていうのは少し苦手で。
うん。
その、出発してから目的地に着く間って延々例えば車に乗っていたり新幹線に乗っていたりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあその間、まあ車で行ったその長野旅行の時はまあその鶴もちゃんとバカ話しながら延々行ったんで、まあそれはそれでいいんですけど。
うん。
なんか例えば広島に新幹線で行った時もひたすらなんか文庫本読んだりとか、
うんうん、
なのでその移動があんまり楽しめないっていうのがちょっと私の旅行の難点なところで、
ああ、うん、そうなんですね。
途中経過を楽しめないっていうのはね、うん、
まあ確かに分からなくはないけど、はい、でもガンダルフさんって結構毎回、今回はまあ珍しく車移動だったみたいですけど、はいはい、大体なんか小旅行奥様とされる時も、はい、新幹線とか電車使うから、まあ、
電車がメインですからね、はい、
大体なんかそこでなんかあのお酒飲んだりとかしてるイメージが、はい、あるんで、
うん、
旅行はめちゃくちゃ楽しんでるなっていうイメージだったんですけど、そんなんでもなかったんですか？
っていうか、そうやって暇を潰さないと、なんかその移動時間が楽しめないみたいなね。
そういうことですね。
もうぼーっと寝ているか、なんか、まあそうやって、ね、電車だったらお酒飲めるんで、ビールでも飲みながら、缶ビールでも飲みながら、駅弁食べるとかね。
なんか
それぐらいの楽しみしか、その移動中はなくて。なので、もう本当なんか瞬間移動の方法があれば、もうぜひそれ教えてほしいっていう感じなんですけどね。
まあ確かにそれがあったら一番ですよね。
うん、
いやもう私もでも楽しめないんで、特に実家に帰るときとか、はい、飛行機私めちゃくちゃ嫌いなんで、寝ないで行くという方法を使ってます。うん、
寝ないで行く、はい、
はい。前の日にオールして、
はい、
とか、よほど遅くまで起きてて、
はい、
ちょっとしか寝ないで、で、
はい、
空港行って、
はい、
もう飛行機の間は必ず寝る。
もう寝ると。
寝ると。もう上陸する前、離陸する前にもう寝て、
はい、
気がついたら起こされるみたいな。
起こされると。
ついたよと、はい、そしたらもう一瞬で北海道着けますから。
なるほど。それはまさに瞬間移動の。
はい、瞬間移動です。
疑似瞬間移動ですね。
はい、
うん。そうか、その手があったか。
はい、
その手があったか。
まあでもガンダルさんみたいにあの、うん、なんだろう、ちゃんとした生活を送っていらっしゃる方は、
うん、
オールするの難しいですよね。
いやー、まあまあね、
うん、
まあ、たまに夜更かしとかついついしちゃったりする時もあるんですけど、
はい、
まあ、旅行の時になんかそれやっちゃうと、例えば朝起きれなかったらどうしようとかね、間に合わなかったらどうしようとか、うんうんうん、あと乗り過ごしちゃったらどうしようとか、まあ、飛行機だったらそれはありえないんだけど、
うん、
電車だったら例えばね、ちゃんと広島着いた時に起きれるかとかね、寝るのはいいんだけど、か、そうするとなかなか、まあ、ね、確かに寝て、パッとその直前に目が覚めるっていうのは瞬間移動的でいいっちゃいいかなとは思いますけどね。
そうですね。
はい。いやー、なるほどね。まあ、まあでも本当は旅行なので、そういう移動してる過程を楽しむっていう、途中を楽しむっていうのも本当は、
うん。
ね、するべきなんだろうなと思うんですけど、なかなかね。
うん。
なんかよくあるじゃないですか、そのクルーズ船で世界一周とか、
うんうんうん、
あれってだって、ね、目的地から目的地ないんだって、まあ、延々その船に乗って、
はい、
いて、まあ、いっぱい娯楽はあるといえども延々船に乗ってるわけじゃないですか、何日間も、
はい、
いやもう絶対耐えられないだろうなと思って、まあ、そんなことはもう行くことは絶対ありえないんですけど、
確かに、うん、ちょっと船の旅はちょっと別ですよね、
うんうん、
だってずっと移動ですもんね。
ずっとひたすら移動じゃないですか、 ほとんどが、
うん、ほとんどが、
うん、
私もちょっと無理だな、
うん、いやでもあれだけクルーズ船流行ってるんで、やっぱりそういう需要もきっとあるんだろうなと思いながら、
うん、いやもう多分あのきっと価値観が違うんですよ、
うん、いやだと思います
、うん、そういうのに楽しめる価値観を持っていらっしゃる方が楽しめるっていう、はいはい、
うん、
いやー、ね、まだちょっと私はそこまで大人になりきれないな、
うんうん、いやまあそれが大人かどうかっていうのはちょっとまた別のあれだと思うんですけど、
いやまあまあそうです
ね、はい、まあ本当になんかまあそういう性格とか価値観の違いなんでしょうね、きっとね、その旅、うん、旅行に対する、
うん、
まあ、なんかそんな感じで、
はい、
旅行をちょっと小旅行を楽しんできましたと話でした、
うんうんうん、はい、
はい、ということで今週の本編は旅行の話でした。
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
東京シークレットカフェのコーナーです。もう何ヶ月ぶりかですけど、お探せさんの方から東京シークレットカフェの新居が できましたということでご案内いただきましたので、今週早速ご紹介していきたいと思います。いつものようにこれみつるさんからの楽曲解説ですかね、いただいてます。曲名は Keep Summer Dream Alive ということで、大好きなビーチボーイズへのオマージュとして作曲しました。ブライアン・ウィルソンのような不思議な転調を意識したコード進行、ビーチボーイズライクなアレンジに夏をイメージした歌詞のフレーズをこれでもかと投げ込みました。でも最大の聞きどころはジョンジさんによるカリフォルニアの夢が蘇るような丹念に積み上げたボーカルアレンジかもしれません。 PV もジョンジさんのセンスが光る爽やかな仕上がりになりましたというふうにいただきました。それではお聴きいただきましょう。東京シークレットカフェで Keep Summer Dreams Alive。聞いただきましたのは東京シークレットカフェで Keep Summer Dreams Alive でした。楽曲紹介にあるようにビーチボーイズのオマージュという感じで、作曲されたということですが、まあ、なんとなくあまりビーチボーイズは私は詳しくないんですけれども、夏らしいイメージの曲だったなというふうには思いましたね。はい、なんか一応ビーチボーイズって名前だけは知っているんですが、曲はあんまり聞き込んでるわけではないので、情けない感想ですがご了承いただければと思います。 はい。あとなんかボーカルも非常に楽曲紹介にあるように、なんかコーラスというかね、積み重ねたようなボーカルで非常にいい感じだったと思います。はい、ということで久しぶりの東京シークレットカフェのコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーですが、7月22日江口小太郎さんから、久しぶりにサイゼリアに行ったらグラッパが復活して嬉しくて即注文。以前よりサイゼリアのツイッターというか、まあ名前改め X ですけれども、復活してくれないかなと書いていたらいつの間にか復活していた。このお値段で提供するなんてさすがサイゼリアさん、ということで、猫の尻尾、今週の一杯、それからサイゼリア、グラッパのハッシュタグで写真をいただきました。食後酒、イタリアのブドウの焼酎ということで、グラッパ、ワンショット273円でめちゃくちゃ安いね。税込み300円。マジっすか。いやー、これ、本当に、さすが話題になっただけありますね。はい。サイゼリア。まあ、グラッパ、出してたっていうのは昔聞いたことはあったんですけど、実際飲んだことはないんですけど、ちょっと今度サイゼリアなかなか行く機会ないんですけど、もし行ったらぜひ頼んでみたいなというふうに思います。イタリアのね、やっぱ優秀な有名なお酒らしいんですけど、はい。いやー、グラッパ300円で飲めるのか、素晴らしい。サイゼリア最高ですね。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。今週はですね、いつものようにローテーションの中からユーコアソシエイツさんの7月の夜の雨音という曲をご紹介したいと思います。それでは聴いていただきましょう。ユーコアソシエイツさんで7月の夜の雨音。音 お聞きいただきましたのは、有効アソシエイツさんで7月の夜の雨音でした。まあ、題名通りというか、もうこれ、実は7月の最後の週に収録しているので、もうここで書けるしかないな、ということで慌てて選曲させていただいたんですが、はい、そして題名通り、夜の雨音ということで、なんかしっとりした、とっても、落ち着いた感じの素敵な曲だったなというふうに思いました。ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものようにツイッター頭 X のハッシュタグシャープ猫のしっぽとアットマークキャッツテールポッドキャストの公式アカウント宛てにいただいたメッセージを順次ご紹介していきたいと思います。7月25日アポロさんから、猫のしっぽ571回拝聴。うちもツタヤ3年前になくなり、ビデオレンタルより本屋がなくなったりしましたと。その後は通販兼ねてサブスクはアマゾンプライムビデオで動画を見ています。時々ネットフリックスも見たいのがあるので、この2つでいいのではと思います。次回の配信も楽しみにしております、というふうにいただきました。ありがとうございます。アポロさん、いつもお聞きいただいてまして、次にご紹介する拝聴報告もいただいてるんですが、今回はコメントもまでいただきましてありがとうございます。アポロさんの地元でもツタヤはもう3年も前に亡くなっていたと。ビデオレンタルがもう3年前になくなっていて、本屋もだんだんなくなってきているということですよね。うん、まあそうするとやっぱりね、アマゾンプライムがベストチョイスかなと確かに思いますね。映画とかだと割とアマゾンプライムも充実しているので、一般的な映画を見るとか動画を見るっていうことでしたらもう本当に、で、通販も兼ねているということだとアマゾンプライムは本当にいいかなと思いますね。まあちょっといろいろ調べていますけど、猫好きさんのアドバイスだと、アニメだと D アニメストアということで、が一押しでしたけれども。あとやっぱりネットフリックス、すごいですね。ラインナップがやっぱりしっかりしているんで、たまに見たいのがあるということは非常に納得だと思います。参考にさせていただきたいなと思いますが、まだちょっと決めかねています。ありがとうございます。はい、そして同じ日、いつものようにアポロさんから令和6年7月25日配聴のアップルポッドキャストということで、番組ハッシュタグリスト丸3、猫のしっぽの571回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして7月28日、加藤さんから、旅先でたまに寺社仏閣に行ったりしましたが、御朱印はもらったことなかったな。御朱印といえば親戚にお寺さんの方がいるのですが、そちらは観光名所とかではないのですが、御朱印あるそうです。近くに来られたらぜひ笑い、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いや、なかなかね、加藤さんの実家は行くっていう機会が ないんですけれども、まあぜひお近くにね行けたらご案内いただければなと思うんですが、まああんまり、まあそうですね、御朱印は、観光名所云々よりは、出しておられるところはやっぱりきちんと出しておられるんでしょうね。結構大きなお寺さんなんですかね、御朱印を出されるってことは。はい、ありがとうございます。はい、そして、同じ被験地さんから571回拝聴。やはり涼しいところを求めますが、近場なら上高地あたりの涼しいところがいいですね、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。上高地。名前は聞いたことありますが、まだ行ったことはないです。はい。いやー、まあでもね、なんか上高地っていうとなんとなくアルプスを想像しちゃいますけれども、ね、なんか夏の避暑地って言うとやっぱり軽井沢とかあのあたりが有名ですよね。はい。うん、上高地もなんか、本当になんか秘書というか、涼しそうな感じはしますけど、今時どうなんでしょうね。結構、 気温やっぱり上がってますかね、全体、あの全国的にというか全体的に。はい。いやー、ちょっとね、一回は行ってみたいなと思ってますけれども。やっぱ夏場ですよね、行くとしたらね。秘書で行くっていうのはいいかもしれないですね。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです、公園の横のちょっと止めやすい道に路中をしながら毎回スタジオで撮っていますが、いやもうエンジン切った途端にいきなり室内の温度が急上昇で、もう半分は 汗をかくような感じでやってますけれど、いやいや参りました。暑いですね、やっぱりね。はい、オープニングでもお話ししましたが、めちゃくちゃ暑いです。はい、はい、でもなんか公園の横なのでセミがミンミン鳴きながらの収録になってるんで、できるだけちょっとねノイズは落とそうとは思うんですが、もしかしたら入ってたらごめんなさいという感じですかね。はい、ということで、じゃあいつものいきますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように、猫の尻尾のエンディングテーマ、風の猫さんにご提供いただきました、三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。